中島敦史作李陵。9月に北へ立った5000の官軍は、11月に入って疲れ傷ついて将を失った400足らずの敗兵となって返済にたどり着いた。敗報は直ちに駅伝をもって長安の都に達した。武帝は思いのほか腹を立てなかった。本軍たる李光利の大軍さえ惨敗しているのに、一死体たる李陵の家軍に大した期待の持てよう道理がなかったから。それに彼は李陵が必ずや戦死しているに違いないとも思っていたのである。ただ先頃李陵の使いとして幕北から戦線異常なし士気すこぶる旺盛の方をもたらした陳部落だけはそのまま都にとどまっていた。成り行き中どうしても自殺しなければならなかった。哀れではあったが、これはやむを得ない。翌天寛3年の春になって、李陵は戦死したのではない、捕らえられて炉に下ったのだという確報が届いた。武帝は初めて覚悟した。即位後44年、帝はすでに60に近かったが、気性の激しさは宗時に超えている。新鮮の説を好み、奉仕不撃の類を信じた彼は、それまでに己の絶対に尊信する奉仕どもに幾度か欺かれていた。漢の征夷の絶頂にあたって54年の間君臨したこの大皇帝は、その中年以後ずっと霊魂の世界への不安な関心に執拗につきまとわれていた。それだけにその方面での失望は彼にとって大きな打撃となった。こうした打撃は生来活発だった彼の心に年とともに軍心への暗い猜疑を植え付けていった。李斎、政敵、長州と上昇たる者は相次いで死罪に行われた。現在の上昇たる高尊賀のごとき命を廃した時に、己が運命を恐れて帝の前で手放しで泣き出したほどである。甲骨館旧安が退いた後は、帝を取り巻く者は迷信にあらずんば国利であった。さて、武帝は諸重臣を召して李陵の処置について諮った。李陵の体は都にはないが、その罪の決定によって彼の妻子眷属家財などの処分が行われるのである。上昇高尊賀、御子大夫都守、大女、朝廷以下誰一人として帝の神道を犯してまで陵のために弁じようとする者はない。口を極めて彼らは李陵の売国的行為を罵る。陵のごとき変節官と肩を並べて朝に仕えていたことを思うと、今更ながら恥ずかしいと言い出した。平勢の陵の行為の一つ一つが全て疑わしかったことに意見が一致した。陵のいとこにあたる李官が大使の朝を頼んで教師であることまでが陵への誹謗の種になった。口を冠して意見を漏らさぬ者が結局陵に対して最大の好意を持つ者だったが、それも数えるほどしかいない。ただ一人苦々しい顔をしてこれらを見守っている男がいた。今口を極めて李陵を懺悔しているのは、数ヶ月前李陵が都を辞するときに杯をあげてその功を盛んにした連中ではなかったか。幕府からの使者が来て李陵の軍の健在を伝えたとき、さすがは名将李光の孫と李陵の孤軍奮闘をたたえたのもまた同じ連中ではないか。天として起用を忘れたふりのできる喧嘩連や、彼らの天意を見破るほどに聡明ではありながら、なお真実に耳を傾けることを嫌う君主がこの男には不思議に思われる。いや、不思議ではない。人間がそういうものとは昔から嫌になるほど知ってはいるのだが、それにしてもその不愉快さに変わりはないのである。 家大夫の一人として長に連なっていたために彼もまた家紋を受けた。その時この男ははっきりと李良を褒め上げた。寮の平勢を見るに、親に仕えて子、死と交わって真、常に振るって身を顧みず、もって国家の急に準ずるは誠に国士の風ありと言うべく、今不幸にして子とひとたび敗れたが、身を全うし妻子を休んずることをのみ、ただ念願とする君側の名人腹が、この寮の一室を取り上げて、これを古代歪曲し、もって神の聡明を覆おうとしているのは、いかんこの上極まりない。そもそも寮の今回の軍たる、五千に満たぬ補卒を率いて、深く敵地に入り、郷土数万の死を本命に疲れしめ、天戦千里、矢つき道極まるに至るも、なお全空洞を張り、白人を犯して死闘している。部下の心を得て、これに死力を尽くさしむること、いにしえの名将といえども、これには過ぎまい。軍敗れたりとはいえ、その前線の後はまさに天下に献章するに足る。思うに、彼が死せずして炉に下ったというのも、密かに彼の地にあって、何事か官に報いんと期してのことではあるまいか。波いる軍心は驚いた。こんなことの言える男が世にいようとは考えなかったからである。彼らはこめかみを震わせた武帝の顔を恐る恐る見上げた。それから自分らをあえて苦を全うし妻子を保つの真と呼んだこの男を待つ者が何であるかを考えてにやりとするのである。向こう水がその男、太子令司馬遷が訓前を退くと、すぐに苦を全うし妻子を保つの真の一人が、遷と李良との親しい関係について武帝の耳に入れた。太子令はゆえあって自死将軍と激あり、遷が良を褒めるのは、それによって今度寮に先立って出塞して功のなかった自死将軍を陥れんがためであるというものも出てきた。ともかくもたかが西暦牧師を司るに過ぎぬ太子令の身としてあまりにも不遜な態度だというのが一同の一致した意見である。おかしなことに李良の家族よりも司馬遷の方が先に罰せられることになった。翌日彼は帝位に降ろされた。刑は9と決まった。信で昔から行われた肉刑の主なものとして下、入れ墨、義、鼻を切る、肥、足を切る、9の4つがある。武帝の祖父文帝の時この4つのうち3つまでは廃せられたが休刑のみはそのまま残された。休刑とはもちろん男を男でなくする奇怪な刑罰である。これを一つに不刑とも言うのはその傷が不臭を放つがゆえだともいい、あるいは不木の身を生ぜざるがごとき男となり果てるからだとも言う。この刑を受けた者を縁人と称し宮廷の宦官の大部分がこれであったことは言うまでもない。人もあろうに司馬遷がこの刑にあったのである。しかし後代の我々が史記の作者として知っている司馬遷は大きな名前だが、当時の太子令司馬遷は病たる一文筆の理に過ぎない。頭脳の明晰なことは確かとしても、その頭脳に自信を持ちすぎた人付き合いの悪い男、議論において決して人に負けない男、たかだか強情我慢の偏屈人としてしか知られていなかった。彼が不敬にあったからとて別に驚くものはない。司馬氏は元州の吏官であった。後秦に入り秦に仕え、 漢の代となってからは四代目の芝団が武帝に仕えて建元年間に太子令を務めた。この団が千の父である。専門たる律、歴、易のほかに道家の教えに詳しく、また広く儒、墨、法、名、諸家の説にも通じていたが、それらをすべて一家の権をもってすべて自己のものとしていた。己の頭脳や精神力についての自信の強さはそっくりそのまま息子の千に受け継がれたところのものである。彼が息子に施した最大の教育は、諸学の伝授を終えて後、海外の大旅行をさせたことであった。当時としては変わった教育法であったが、これが後年の歴史家司馬遷に資するところのすこぶる大であったことは言うまでもない。元宝元年に武帝が東大山に登って天を祀った時、たまたま周南で病床にあった熱血漢司馬談は、天使初めて漢家の法を立つるめでたき時に、己一人従ってゆくことのできぬのを嘆き、憤を発してそのために死んだ。古今を一貫せる通史の偏述こそは彼の一生の念願だったのだが、単に材料の収集のみで終わってしまったのである。その臨終の光景は息子千の筆によって詳しく史記の最後の章に描かれている。それによると、司馬談は己のまた立ち難きを知るや千を呼び、その手を取って年頃に終始の必要を解き、己大使となりながらこのことに着手せず、健君中心の自責を虚しく地下に埋もれしめる不甲斐なさを嘆いて泣いた。よしせば何時必ず大使とならん、大使とならば我が論著せんと欲するところを忘るるなかれと言い、これこそ己に対する功の最大なものだとて、何時それ思えやと繰り返した時、千は不守流亭してその命に背かざるべきを誓ったのである。父が死んでから2年の後、果たして司馬遷は太子令の職を継いだ。父の収集した資料と宮廷所蔵の視察等を用いて、すぐにも府市総伝の天職に取り掛かりたかったのだが、任官後の彼にまず課せられたのは暦の改正という事業であった。この仕事に没頭することちょうど満4年、大所初年にようやくこれを仕上げると、すぐに彼は四季の編纂に着手した。千、時に42、副案はとうに出来上がっていた。その副案による司書の形式は従来の司書のどれにも似ていなかった。彼は道義的批判の基準を示すものとしては春秋を推したが、事実を伝える司書としては何としても飽き足らなかった。もっと事実が欲しい、教訓よりも事実が。左伝や国語になるとなるほど事実はある。左伝の叙事の巧妙さに至っては簡単のほかはない。しかしその事実を作り上げる一人一人の人についての探求がない。事件の中における彼らの姿の病室は鮮やかであっても、そうしたことをしでかすまでに至る彼ら一人一人の身元調べの欠けているのが司馬遷には不服だった。それに従来の司書は全て当代の者に起用を知らしめることが主眼となっていて、未来の者に当代を知らしめるためのものとしての用意があまりに欠けすぎているようである。要するに司馬遷の欲するものは在来の師には求めて得られなかった。どういう点で在来の師書が飽き足らぬかは、彼自身でも自ら欲するところを書き上げてみて初めて判然する体のものと思われた。彼の胸中にあるモヤモヤと鬱積したものを書き表すことの要求の方が在来の師書に対する批判より先に立った。いや、 彼の批判は自ら新しいものを作るという形でしか現れないのである。自分が長い間頭の中で描いてきた構想が死と言えるものか、彼には自信はなかった。しかし死と言えても言えなくても、とにかくそういうものが最も書かれなければならないものだ。彼も孔子に倣って述べて作らぬ方針を取ったが、しかし孔子のそれとは多分に内容を異にした述べて作らずである。司馬遷にとって単なる変年体の事件列挙は未だノベルの中には入らぬものだったし、また後世人の事実そのものを知ることを妨げるようなあまりにも道義的な断案はむしろ作るの部類に入るように思われた。彼は時に作ることを恐れるのあまり、すでに書いた部分を読み返して、それがあるために史上の人物が現実の人物のごとくに躍動すると思われる軸を削る。すると確かにその人物ははつらつたる呼吸をやめる。これで作ることになる心配はないわけである。しかしこれでは降雨が降雨でなくなるではないか。降雨も始皇帝もその相応も皆同じ人間になってしまう。違った人間を同じ人間として記述することが何がノベルだ。ノベルとは違った人間は違った人間として述べることではないか。そう考えてくるとやはり彼は削った軸を再び生かさないわけにはいかない。元通りに直して、さて一読してみて彼はやっと落ち着く。いや彼ばかりではない。そこに書かれた史上の人物が孔雨や範懐や半蔵がみんなようやく安心してそれぞれの場所に落ち着くように思われる。調子の良い時の武帝はまことに高邁闊達な理解ある文教の保護者だったし、太史令という職が地味な特殊な技能を要するものだったために、寛解につきものの法刀秘宗の静観残部による地あるいは命の不安定からも免れることができた。数年の間司馬遷は充実した幸福と言っていい日を送った。妥協性はなかったが、どこまでも妖精で、よく論じ、よく怒り、よく笑い、なかんずく論敵を完膚なきまでに切羽することを最も得意としていた。さてそうした数年の後、突然この災いが下ったのである。薄暗い山室の中で、不敬施術後当分の間は風に当たることを避けねばならぬので、中に火を起こして暖かに保った。密閉した暗室を作り、そこに施術後の受刑者を数日の間入れて体を養わせる。暖かく暗いところが蚕を飼う部屋に似ているとて、それを山室と名付けるのである。言語を絶した混乱のあまり、彼は呆然と壁に寄りかかった。憤激よりも先に驚きのようなものさえ感じていた。残に会うこと、死をたまうことに対してなら彼にはもとより平静から覚悟ができている。軽視する己の姿なら想像してみることもできるし、武帝の気に逆らって李良を褒め上げた時も、まかり間違えば死をたまうことになるかもしれぬくらいの懸念は自分にもあったのである。ところが刑罰も数ある中で、よりによって最も就労な休憩に会おうとは、迂闊といえば迂闊だが、彼は自分の運命の中に不測の死が待ち受けているかもしれぬとは考えていたけれども、このような醜いものが突然現れようとは全然頭から考えもしなかったのである。常々彼は人間にはそれぞれその人間にふさわしい事件しか起こらないのだという一種の確信のようなものを持っていた。これは長い間史実を扱っているうちに自然に養われた考えである。同じ逆境にしても 公害の死には激しい痛烈な苦しみが、軟弱の都には緩慢なジメジメした醜い苦しみが、というふうにである。たとえ初めは一見ふさわしくないように見えても、少なくともその後の対処の仕方によって、その運命はその人間にふさわしいことが分かってくるのだと。司馬遷は自分を男だと信じていた。文筆の理ではあっても、当代のいかなる武人よりも男であることを確信していた。自分ばかりではない、このことだけはいかに彼に好意を寄せるものでも認めないわけにはいかないようであった。それゆえ彼は自らの持論に従って、車咲きの刑なら自分の行く手に思い描くことができたのである。それが弱い50に近い身でこの恥ずかしめに遭おうとは。彼は今自分が産室にいるということが夢のような気がした。夢だと思いたかった。しかし壁によって閉じていた目を開くと、薄暗い中に生気のない魂までが抜けたような顔をした男が3、4人だらしなく横たわったり座ったりしているのが目に入った。あの姿がつまり今の俺なのだと思った時、おえつとも怒号ともつかない叫びが彼の喉を破った。痛憤と反問との数日のうちには、時に学者としての彼の習慣から来る思索が、反省が来た。一体今度の出来事の中で何が、誰が、誰のどういうところが悪かったのだという考えである。彼はまず武帝を恨んだ。一時はその円満だけで一切他を顧みる余裕はなかったというのが実際である。しかししばらくの狂乱の時期の過ぎた後には、歴史家としての彼が目覚めてきた。儒者と違って先王の価値にも歴史的な割引をすることを知っていた彼は、皇后たる武帝の評価の上にも支援のために狂いをきたさせることはなかった。なんといっても武帝は大君主である。そのあらゆる欠点にもかかわらず、この君がある限り漢の天下は微動だもしない。皇祖はしばらく置くとするも、仁君文帝も明君慶帝もこの君に比べればやはり小さい。ただ大きいものはその欠点までが大きく映ってくるのは、これはやむを得ない。司馬遷は極度の噴煙のうちにあってもこのことを忘れてはいない。今度のことは要するに天のなせる疾風暴雨霹靂に見舞われたものと思うほかはないという考えが、彼を一層絶望的な憤りへと駆ったが、また一方逆に定冠へも向かわせようとする。怨恨が長く君主に向かい得ないとなると、勢い君側の関心に向けられる。彼らが悪い、確かにそうだ。しかしこの悪さはすこぶる副次的な悪さである。それに自強心の高い彼にとって、彼ら小人輩は怨恨の対象としてさえ物足りない気がする。彼は今度ほど好人物というものへの腹立ちを感じたことはない。これは関心や国利よりも始末が悪い。少なくとも傍らから見ていて腹が立つ。良心的に安っぽく安心しており、他にも安心させるだけ一層けしからんのだ。弁護もしなければ反駁もせぬ、心中反省もなければ自責もない。こんな手合いは恨みを向けるだけの値打ちさえもない。司馬遷は最後に憤懣の持って行きどころを自分に求めようとする。実際何者かに対して腹を立てなければならぬとすれば、結局それは自分自身に対してのほかはなかったのである。だが自分のどこが悪かったのか、利量のために弁じたこと、これはいかに考えてみても間違っていたとは思えない。方法的にも格別まずかったとは考える。鮎に出するに甘んじない限り、あれはあれでどうしようもない。だから自分も司会されようと鷹山に会おうと、そういうものなら甘んじて受けるつもりなのだ。しかしこの休憩は、 その結果かくなり果てた我が身の有様というものはこれはまた別だ。同じ服でも足を切られたり鼻を切られたりするのとは全然違った種類のものだ。したるものの加えられるべき刑ではない。こればかりは完全な悪だ。食縁の余地はない。そして心の傷だけならば時とともに癒えることもあろうが、己が身体のこの醜悪な現実は死に至るまで続くのだ。動機がどうあろうとこのような結果を招くものは結局悪かったと言わなければならぬ。しかしどこが悪かった。己のどこがどこも悪くなかった。俺は正しいことしかしなかった。死といえばただ我ありという事実だけが悪かったのである。呆然とした虚脱の状態で座っていたかと思うと突然飛び上がり、傷ついた獣のごとくうめきながら暗く暖かい部屋の中を歩き回る。そうした仕草を無意識に繰り返しつつ、彼の考えもまたいつも同じところをぐるぐる回ってばかりいて、帰結するところを知らないのである。我を忘れ、壁に頭を打ちつけて血を流したその数回を除けば、彼は自らを殺そうと試みなかった。死にたかった。死ねたらどんなによかろう。それよりも数頭恐ろしい恥辱が追い立てるのだから。死を恐れる気持ちは全然なかった。なぜ死ねなかったのか。獄舎のうちに自らを殺すべき道具のなかったことにもよろう。しかしそれ以外に何かが内から彼を止める。はじめそれは何であるかに気づかなかった。ただ狂乱と憤懣との中で絶えず発作的に死への誘惑を感じたにもかかわらず、一方彼の気持ちを自殺の方へ向けさせたがらないものがあるのを漠然と感じていた。許されて自宅に帰り、そこで謹慎するようになってから初めて彼は自分がこの一月狂乱に取り紛れて己が失踪の事業たる終始のことを忘れ果てていたこと、しかし表面は忘れていたにもかかわらず、その仕事への無意識の関心が彼を自殺から阻む役目を陰々のうちに務めていたことに気がついた。10年前、臨終の床で自分の手を取り泣いて遺命した父の即即たる言葉は今なお自邸にある。しかし今、失痛惨憺を極めた彼の心の中にあって、なお終始の仕事を思い立たしめないものはその父の言葉ばかりではなかった。それは何よりもその仕事そのものであった。仕事の魅力とか仕事への情熱とかいう楽しい体のものではない。終始という使命の自覚には違いないとしても、さらに公然として自らを自する自覚ではない。恐ろしく我の強い男だったが、今度のことで己のいかに取るに足らぬものだったかをしみじみと考えさせられた。理想の抱負のと威張ってみたところで、所詮俺は牛に踏みつぶされる道端の虫けらのごときものに過ぎなかったのだ。我は惨めに踏みつぶされたが、終始という仕事の意義は疑えなかった。このような浅ましい身となり果て、自信も時事も失い尽くした後、それでもなお世に流らえてこの仕事に従うということはどう考えても楽しいわけはなかった。それはほとんどいかに愛わしくとも最後までその関係を断つことの許されない人間同士のような宿命的な因縁に近いものと彼自身には感じられた。とにかくこの仕事のために自分は自らを殺すことができぬのだということだけははっきりしてきた。当座の盲目的な獣の苦しみに代わって、より意識的な人間の苦しみが始まった。困ったことに自殺できないことが明らかになるにつれ、自殺によっての他に苦悩と恥辱とから逃れる道のないことがますます明らかになってきた。一個の情二る太子令司馬遷は天寛三年の春に死んだ。そしてその後に彼の書き残した詩を続ける者は 知覚も意識もない一種の書写機械に過ぎぬ。自らそう思う以外に道はなかった。無理でも彼はそう思おうとした。修士の仕事は必ず続けられなければならぬ。これは彼にとって絶対であった。修士の仕事の続けられるためにはいかに耐え難くとも生きながら得ねばならぬ。生きながら得るためにはどうしても完全に身を亡き者と思い込む必要があったのである。5月の後、司馬遷は再び筆を取った。喜びも興奮もない、ただ仕事の完成への意志だけに鞭打たれて傷ついた足を引きずりながら目的地へ向かう旅人のようにとぼとぼと功をついてゆく。もはや太子令の役は免ぜられていた。いささか後悔した武帝がしばらく後に彼を中書令に取り立てたが、官職の出直のごときは彼にとってもう何の意味もない。以前の論客司馬遷は一切口を開かずなった。笑うことも怒ることもない。しかし決して小然たる姿ではなかった。むしろ何か悪霊にでも取りつかれているような凄まじさを人々は感目せる彼の風貌の中に見て取った。夜眠る時間を惜しんで彼は仕事を続けた。一刻も早く仕事を完成し、その上で早く自殺の自由を得たいと焦っている者のように家人らには思われた。凄惨な努力を一年ばかり続けた後、ようやく生きることの喜びを失い尽くした後も、なお表現することの喜びだけは生き残りうるものだということを彼は発見した。しかしその頃になってもまだ彼の完全な沈黙は破られなかったし、風貌の中の凄まじさも全然和らげられはしない。功を続けていくうちに、患者とか遠慮とかいう文字を書かなければならぬところに来ると、彼は覚えずうめき声を発した。一人居室にいる時でも、夜床上に横になった時でも、ふとこの屈辱の思いが来だしてくると、たちまちカーッと焼きごてを当てられるような熱いうずくものが全身を駆け巡る。彼は思わず飛び上がり、奇声を発し、うめきつつ辺りを歩き回り、さてしばらくしてから歯を食いしばって己を落ち着けようと努めるので。